第11章真の生ける教会の組織と行く末。
皆さんはこの教会と王国の行く末について、母親の膝にいる幼子ほどしか知っていません。皆さんはまだ理解していません。この教会は南北アメリカを満たし、世界を満たすでしょう。
ジョセフ・スミスの生涯から。
1829年6月、預言者ジョセフ・スミスはモルモン書の翻訳を完了した。預言者は次のように述べている。翻訳が終わりに近づいた時、私たちはニューヨーク州ウェイン郡パルマイラに行き、著作権を取得し、エグバート・ B ・グランディン氏と5000部を3000ドルで印刷することに合意しました。エグバート・ B ・グランディンはジョセフ・スミスより1歳年下の青年で、パルマイラで印刷店を開いていた。印刷工程に要する時間を相当に短縮する技術を取り入れた新しい印刷機を少し前に購入したところであった。パルマイラという田舎町で、モルモン書のような長編の書物をこれほど多く印刷できる印刷業者を預言者が見つけられたのは驚くべきことであった。モルモン書の印刷は費用のかかる大きな事業であったため、マーティン・ハリスは印刷費の支払いを保証するために自分の農場をグランディン氏への担保とした。1829年の夏の終わりに、ジョセフ・スミス、マーティン・ハリス、その他数名が印刷店に集まり、最初に印刷されるページとなるモルモン書のタイトルページの構成刷りを点検した。預言者がページの体裁に満足であることを宣言すると、印刷が可能な限り速やかに進められた。作業は約7ヶ月を経て完了し、1830年3月26日、モルモン書が一般に発売された。モルモン書の翻訳と出版の仕事を終えたジョセフ・スミスは、教会を組織する仕事に取り掛かった。現在では、教義と誓約の第20章に収められている啓示の中で、主は預言者に、主の御心と命令に従って、この地上にもう一度、主の教会を組織し始めるべき具体的な日取りを明らかにされた。指定された日は1830年4月6日であった。預言者は次のように語っている。私たちは兄弟たちに教会を組織するようにとの命令を受けたことを知らせました。そしてそれに従って、私たちはその目的のために紀元1830年4月の第6日火曜日に、合計6人でピーター・ホイットマー・シニア氏の家に集まりました。約60名がニューヨーク州フェイエットのホイットマー家に集まり、2つの部屋が人であふれた。ニューヨーク州の法律に従うために、出席していた男性のうちの6名、預言者ジョセフ・スミス、オリバー・カウドリ、ハイラム・スミス、ピーター・ホイットマー・ジュニア、サミュエル・スミス、およびデビッド・ホイットマーが新しい教会の創設会員とされた。当初、教会は非常に小規模であったが、預言者ジョセフ・スミスはその大いなる行く末を認識していた。1834年4月、オハイオ州カートランドで開かれた神権会において、預言者は地上における神の王国の未来の状態を兄弟たちに理解させようとした。その時のことをウィルフォード・ウッドラフは次のように回想している。預言者は神権を持つすべてのものを当時教会がその地に所有していた丸太造りの小さな塾に呼び集めました。それは小さな家で、おそらく14フィート約4メートル四方だったでしょう。それでもその建物には当時カートランドの町にいた末日聖徒イエス・キリスト教会の神権者が全員集まっていました。私たちが集まると、預言者はイスラエルの長老たちにこの技について証しを述べるように言いました。 証が終わると預言者は言いました。兄弟の皆さん、今夜私は皆さんの証に大変強化され教えられました。しかし主の御前で皆さんに申し上げたい。皆さんはこの教会と王国の行く末について、母親の膝にいる幼子ほどしか知っていません。皆さんはまだ理解していません。私はとても驚きました。ジョセフはこう言ったのです。今夜ここで皆さんが見ているのはわずか一握りの真権者だけですが、この教会は南北アメリカを満たし、世界を満たすでしょう。
ジョセフ・スミスの教え。時満ちる真権時代に、ジョセフ・スミスによってイエス・キリストの真の教会が組織された。
ジョセフ・スミスは教会を組織するために1830年4月6日に開かれた集会での出来事を次のように報告している。天の御父への厳粛な祈りによって開会した後、私たちはすでに受けていた命令に従い、私たちを神の王国に関わる事柄における教師として受け入れるかどうか、またすでに受けていた前述の命令に従って自分たちを教会として組織することに異議がないかどうかを知るために、兄弟たちに意見を求めました。これらのいくつかの定義に対して彼らは全会一致で同意しました。その後、私はオリバー・カウドリに手を置き、彼を末日聖徒イエス・キリスト教会の長老に選任しました。その後、オリバーが私を前日の教会の長老の職に選任しました。次に私たちはパンを取って祝福し、裂いて会衆と共に食べ、またブドウ酒を祝福し会衆と共に飲みました。その後、私たちは聖霊の賜物を授けてキリストの教会の会員に確認するために出席していた教会員一人一人に手を置きました。聖霊が私たちの上に大いに注がれました。ある者たちは預言し、皆が主を賛美し非常に喜びました。それから私たちは御霊の示しに従って、その他に数名の兄弟たちを真剣のさまざまな職に選任しました。そして私たちに授けられた神の恵みによって、聖霊の力と祝福を自ら見、また感じて幸せなひとときを過ごした後、私たちは今や自分たちがそれぞれ神に認められたイエス・キリストの教会の会員であることを喜びながら解散しました。私たちはこの終わりの時に主が私たちに与えられた命令と啓示に従って、また新約聖書に記録されている教会の秩序に従って組織されたイエス・キリストの教会の会員となったのです。1830年6月9日、ニューヨーク州フェイエットで教会の最初の総大会が開かれた。大会では聖餐が執行され、数名が教会の会員に確認され、他の人々が真剣の職に選任され、生徒たちに聖霊が注がれた。預言者ジョセフ・スミスは次のように記録している。これら一つ一つの光景は私たちの心に言い表すことのできない喜びをもたらすものであり、全能者に対する畏敬と崇敬の念で満たしてくれるものでした。その全能者の恵みによって私たちは今この瞬間に自分に注がれているこのような栄えある祝福の喜びを人の子らにもたらすものとなるように召されているのです。これらの光景は私たちが昔の聖なる人たちが守っていたのと全く同じ方式でこれらのことに携わっていることに気づかせ、そのように行うことの重要さと厳粛さを悟らせるものでした。その光景は真剣の力と聖霊の賜物と祝福が栄光のうちに現れるのを自らの肉体をもって見感じる経験となりました。また 憐れみ深い神が主イエス・キリストの永遠の福音に従う人々を慈しんでご自身を低くされるのを同様に見て感じることができました。これらすべてが私たちのうちに熱烈な感謝を起こさせ、真理の大義における新たな熱意と勢力を吹き込むのでした。
キリストの教会は神の位に従って組織される。
キリストは教会の長、隅の頭石、霊の岩であられました。教会はその上に建てられたのであり、地獄の門もそれに打ち勝つことはありません。マタイ16章18節、エペソ2章20節参照。主は王国を築き上げ、使徒たちを選んでメルキゼデク神権に聖任し、彼らに福音の儀式を執行する力をお与えになりました。キリストはある人を使徒とし、ある人を預言者とし、ある人を伝道者とし、ある人を牧師、教師としてお立てになった。エペソ4章11節。それでは使徒、預言者、牧者、教師、祝福師はどのようにして選ばれたのでしょうか。預言、啓示によって、また安守によってです。神の指示と神が定められた儀式によってです。神の定めによって、神の位に従って組織された神権の仲立ちによってです。モルモン書は私たちに、救い主が復活後にこのアメリカ大陸にご自身を表されたこと、またこの地に完全な福音をその豊かさと力と祝福とともに確立されたことを告げています。またこの地に使徒、預言者、牧者、教師、祝福師がいて、東の大陸の民が享受していたのと同じ秩序、同じ神権、同じ儀式、賜物、力、祝福をこの地の民が得ていたことを告げています。伝道者とは祝福師です。地上にキリストの教会が設立されるところには、どこでも自分の息子たちに祝福師の祝福を授けたヤコブのように、生徒たちの子孫のために祝福師がいなければなりません。信仰箇条第六条、私たちは初期の教会にあったと同一の組織、すなわち使徒、預言者、牧者、教師、祝福師などがあることを信じる。
教会は大官長会と十二使徒定員会および七十人定員会によって導かれる。
私は預言者と使徒がいて、イエス・キリストが隅の頭石であられて、律法学者たちのようにではなく、権威ある者のように彼らの中で語られることを固く信じています。大官長と官長たち、すなわち大官長会は教会を管理します。そして教会に対する神の思いと望みについての啓示は大官長会を通じてもたらされます。これが天の秩序であり、メルキゼデク神権の力と特権です。これらの十二使徒たちの召しには、教会の他の召しや職と異なるどのような大切な務めが伴っているでしょうか。彼らは十二使徒であり、巡回高等評議会の職に召されており、生徒たちの諸教会を管理します。彼らはこの務めの鍵を持ち、すべての国民に対して天の王国の門の錠を開け、すべての作られたものに福音を述べ伝えます。これが彼らの使徒職に伴う権威と権能と力です。十二使徒定員会で働いたオーソン・プラットは次のように報告している。主は十二使徒定員会が組織されなければならず、その務めは福音をもろもろの国民に、すなわちまず異邦人に、ついでユダヤ人に述べ伝えることであると指示されました。 カートランド神殿の建設の後に神権者が呼び集められ、預言者ジョセフは十二使徒について語り、彼らは昔の使徒と同じように使徒の職をそれに関わるすべての力と共に受けていると述べました。第四代大官長であるウィルフォード・ウッドラフは次のように報告している。ジョセフは十二使徒を召しました。彼らはどのような人々だったでしょうか。主はジョセフに次のように言われました。この十二人は十分に固い決意を持って私の名を受けたいと願う人々である。そして彼らが十分に固い決意を持って私の名を受けたいと願うならば、彼らは全世界に出て行って、すべての作られたものに私の福音を述べ伝えるために召される。教義と誓約、18章27節から28節。十二使徒定員会を組織したとき、預言者ジョセフは彼らに和合一致の原則を教えました。ジョセフは彼らに心を一つにし、思いを一つにしなければならず、キリストの名を完全に受けなければならず、もし神から何かを命じられるならば、言ってそれを行わなければならないことを理解させました。七十人は巡回定員会を構成し、十二使徒会から求められるところならばどこへでも全地に出て行きます。七十人は食卓のことに携わるために召されてはおらず、使徒行伝六章一節から二節三章。福音を述べ伝え、教会を築き上げ、これらの定員会に属していない他の大祭司を任命して教会を管理させます。十二使徒もまた、すべての国民に王国の鍵を携えて行き、福音の門の錠を開け、また七十人を呼んで彼らの後についてきて彼らを助けるように求めます。
たとえ悪の力が教会を滅ぼそうとしても、いかなる汚れた者の手も、この御業の発展を止めることはできません。
1830年4月6日に、キリストの教会が組織されて以来、敵が教会の道を阻み、その発展を妨げようと絶えず熱心に努力してきたにもかかわらず、私たちは真理が私たちの国のさまざまな地域に広まるのを見て満足を覚えてきました。邪悪で腹黒い人々が罪のない人々を滅ぼすために連合してきましたが、それでも栄えある完全な福音は広がり続け、日々回収者を得ています。そして私たちは神に祈ります。日々回収者が加わり続け、永遠の救いを得る者の数が増しますようにと。真理の旗が掲げられています。いかなる汚れた者の手もこの御業の発展を止めることはできません。迫害は意を振るい、暴徒は連合し、軍隊は集合し、中傷の風が吹き荒れるかもしれません。しかし神の真理は大胆かつ気高く悠然と出で立ち、あらゆる大陸を貫き、あらゆる地方に至り、あらゆる国に広まり、あらゆる者の耳に達し、神の目的は成し遂げられるでしょう。かくして大いなるエホバは御業はなったと告げられることでしょう。さらにまた救い主は彼らにもう一つの例えを語られました。それは収穫の直前に、あるいは収穫の時に建てられるはずの王国について暗示するものでした。それは次の通りです。天国は一粒のからし種のようなものである。ある人がそれを取って畑にまくと、それはどんな種よりも小さいが、成長すると野菜の中で一番大きくなり、空の鳥が来てその枝に宿るほどの木になる。マタイ13章31節から32節。さて、この象徴が、終わりの時に出てくる教会を表すために与えられていることを、私たちははっきりと理解することができます。見てください。 天の王国はからし種に例えられます。では何が似ているのでしょうか。モルモン書を例にとってみましょう。ある人がそれを取って野に隠し、終わりの時、すなわち定められた時に出てくるように、信仰によってそれを安全に保管しました。それが地の中から出てくるのを見てみましょう。それは実際にあらゆる種の中で最も小さいものとみなされますが、それが枝を出す様子を見てください。まさに空に向かって枝を広げ、神々しい尊厳を持って高くそびえる様子を見てください。そしてからし種のようにあらゆる草の中で最も大いなるものとなるのです。それは真理であり、すでに芽を出して地の中から現れています。そして義が天から見下ろし始め、詩編85編11節、モーセ7章62節3章、神はご自分の力と賜物と天使を送り、その枝に宿らせてくださっています。天の王国は一粒のからし種のようなものです。見てください。ですから大いなる深みの中にあり、サタンの嵐と暴風雨にさらされながらも確固として動じない岩のように立ち、終わりの時に神の尊厳のうちに頭を上げている末日聖徒の教会は天の王国ではないでしょうか。破壊的な偽りの暴風雨が吹き荒れる中、義の敵によって怒りを倍増された大波が凄まじい泡を立てながら勝利の岸壁を絶えず打ちつけても、これまでずっと、そして今なお堅固に勇敢に立ち続けているこの教会は天の王国ではないでしょうか。カートランド神殿の奉献にあたって捧げた祈りの一部として、預言者ジョセフ・スミスは次のように述べ、それは後に教義と誓約109章72節から76節に記録された。おう主よ、あなたのすべての教会員を、そのすべての家族並びにそのすべての近親者とともに、そのすべての病気の人並びに苦しんでいる人とともに、また地のすべての貧しい人並びに柔和な人とともに思い起こしてください。それによってあなたが人手によらずに設けられた王国が大きな山となって全地に満ちますように、またあなたの教会が暗黒の荒れ野から出てきて、月のように美しく太陽のように輝き、旗を立てた軍勢のように恐ろしいものとなり、あなたがもろもろの天の覆いを取り去り、山々をあなたの見前に崩し、もろもろの谷を高くし、起伏の激しいところを平らにされるその日のために、教会が花嫁のように美しく飾られて、あなたの栄光が地に満ちますように。死者のためにラッパが鳴り響くとき、私たちが雲の中に引き上げられ、あなたにまみえていつも主と共にいられるようになりますように。私たちの衣が清くなりますように。私たちが手に夏目足を持ち、頭に栄光の冠をかぶって義の衣を身にまとい、私たちのあらゆる苦難に代わって永遠の喜びを借り入れることができますように。
私たちはそれぞれが教会を強め、神の王国を築き上げるために自分の役割を果たす責任を持っている。
神の大義は一つの共通の大義であり、すべての生徒たちが等しく関心を抱いているものです。私たちは皆一つの共通の体の主体であり、皆同じ霊を受け、一つのバプテスマを受け、同じ栄えある望みを等しく持っています。神の大義を推し進め、シオンを築き上げる技は誰にとっても同じように大切な関心事です。唯一の違いは、ある人はある義務を、また別の人は別の義務を果たすように召されているということです。しかし、もし一つの主体が悩めば、 他の死体も皆共に悩み、一つの死体が尊ばれると他の死体も皆共に喜ぶ。目は耳に向かってお前はいらないとは言えず、また頭は足に向かってお前はいらないとも言えないのです。党派心、個々の利益、排他的な目的は一つの共通の大義にあって、全体の利益の中にあって取り除かれるべきものです。第一コリント12章21節26節参照。兄弟姉妹の皆さん、忠実であり勤勉であって、ひとたび生徒たちに伝えられた信仰のために真剣に戦ってください。ユダ1章3節3章。すべての男性と女性と子供が技の重要さをはっきり理解し、その成功がすべて自分の努力にかかっているかのように行動してください。すべての人が技に関心を抱き、自分たちの生きている時代が幾千年も昔の王たちや預言者たちや義人たちが思いを馳せて胸を熱くした時代であることをよく考えてください。その時代に対する期待が彼らの最も快い調べと最も喜びに満ちた歌を生み、聖文に記録されているような歓喜の言葉を彼らに叫ばせたのです。やがて私たちは霊感の言葉によって次のように叫ぶことになるでしょう。主はシオンを回復された。主はその民イスラエルをあがなわれた。教義と聖約84章99節。ウィルフォード・ウッドラフはジョセフ・スミスが1839年に伝道のためにイギリスに向かって出発しようとしている十二使徒たちに次のように告げたことを回想している。皆さんにどのようなことが起ころうとも力を合わせて耐え、常に神の教会と王国の利益を支え守ってください。
研究とレッスンのための提案。
この章を研究する際、またはレッスンの準備をする際に以下の質問について深く考える。この章で述べられている真剣会に出席するのがどのような経験であったかを想像してください。教会はいつの日か世界を満たすだろうとジョセフ・スミスが予言するのを、もしあなたが聞いていたらどのように感じたと思いますか。今その予言を振り返ってどのような思いや感情が湧いてきますか。教会が組織された時と最初の総大会の時に行われた事柄に注目してください。ジョセフ・スミスはこれら一つ一つの光景は私たちの心に言い表すことのできない喜びをもたらすものであり、全能者に対する畏敬と崇敬の念で満たしてくれるものでしたと言っています。あなたはこれまでどのような時にジョセフ・スミスが述べているような感情が湧きましたか。イエスの時代の教会とモルモン書の時代の教会についてのジョセフ・スミスの教えについて考えてください。今日教会はどのように当時と同じ規範や様式に倣っているでしょうか。世界中の教会を管理する指導者が必要なのはなぜだと思いますか。あなたはこれまで大官庁会、十二使徒定員会、七十人定員会、管理ビショップリックの働きを通じてどのような祝福を受けてきましたか。教会の行く末についてのジョセフ・スミスの予言について考えてください。どのような思いや感情が湧きますか。私たちはどのような方法でこの技に参加することができるでしょうか。ジョセフ・スミスはすべての男性と女性と子供が技の重要さをはっきり理解し、その成功がすべて自分の努力にかかっているかのように行動してくださいと教えています。この勧告を自分の生活の中で応用する具体的な方法について考えてください。もし誰かにあなたが末日聖徒イエス・キリスト教会の会員である理由を尋ねられたなら何と答えますか。 関連聖句ダニエル2章31節から45節モーサや18章17節から29節教義と聖約20章1節から4節65章1節から6節115章4節から5節